ただいまより2022年4月10日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文24、詩100編。講読文24、詩100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。
喜びを打ち出して主に使え。
歌いつつその御前に来たれ。
主で主こそ神にいますね。
我らを作れる者は主にましばせば。
我らはそのもの。
我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ。感謝
して
主は恵み深くその憐れみ限りなく。聖書をお読みいたします。マルコによる福音書6章53節から56節までお読みいたします。新約聖書の73ページです。マルコによる福音書6章53節。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレという土地について船をつないだ。 一行が船から上がるとすぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けばそこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいましてのお父様、今朝も健康を与えられ、御堂に集い主を賛美し、御言葉を聞き、共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。またこの新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活をすることができますように、私たち生活のすべてをあなたの導きにお委ねすることができますようにしてください。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。こんな私たちをいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。受難週の時を迎えます。主の十字架を覚え、キリストの救いに預かった者として、主の十字架を心に深く留め、キリストの命に預かり、キリストと共に日々生かされていることを感謝し、歩むことができますよう、一人一人を守り導いてください。本庁は清水伝道師よりマルコによる福音書を通して、村でも町でも里でもと題し、御言葉を学びます。語られる清水伝道師が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることができますように、そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。今朝日本の各地で持たれます礼拝を守り導いてください。越谷教会での技を守ってください。特に幼稚園教会学校の技を顧みてください。ご奉仕くださる先生方お一人お一人お支えくださり、健康を守ってください。幼稚園では明日入園式を迎えます。神様との新しい出会いです。これからずっと神様と共に歩むことを感謝し、喜びを持っていつも神様に愛されていることを、守られていることを感謝して日々歩むことができますように。また教会学校の子どもたちも1年の歩みが神様に守られて過ごせたことを感謝し、新しい歩みも神様に守られて歩むことができますように。2022年度の歩みが始まっています。越谷教会は新しい準備の時を迎えます。いつも神様が共にいてくださり、神様のご計画に感謝を持って歩むことができますように守ってください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り尊き主イエスキリストの名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌320番。 告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり光りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教。村でも町でも里でも、清水義弘伝道師です。
先日、私の友人の伝道師が休暇中の日曜日を他の教会で過ごした、その出来事を話してくれました。数年ぶりに奉仕教会を離れ、いつか行きたいと思っていた教会に向かう。主な目的、それはその教会に仕えている牧師のメッセージを聞くためでした。懸命に御言葉を取り継ぐ牧師は、しばしば自分が空っぽになってしまう。御言葉を分かち合うことによって、自分の中から神様の力が出ていってしまうからです。ご多分に漏れず、彼女もそんな誠実な御言葉の奉仕に疲れきっていた。だからこそ、今最もパワフルなメッセージをするある牧師のもとに向かったのでしょう。その礼拝はとても充実したものでした。御言葉と御霊とに満たされた彼女は、奉仕の重荷を下ろし、数年ぶりに礼拝を喜び楽しむことができた。礼拝後、人々を見送るために扉の前に立っている牧師に彼女は話しかけました。自分が伝道者であること、礼拝に疲れを覚えていること、そして久しぶりの休暇を使って礼拝に参加させてもらったことをです。するとその牧師は驚いて、微笑みながら彼女にこう問うたそうです。せっかく久しぶりの休みなのに、日曜日わざわざ教会なんかに来たんですか？その先生のお人柄が浮かぶような、実にユーモラスな問いかけだと私は思うのです。どこかでそう思わないでしょうか。私たちはなぜ忙しい1週間を過ごして、ようやくたどり着いた日曜日のお休みに、わざわざ教会に向かうのでしょうか。しかも教会に行けば多くの奉仕をすることになる。休みの日に神様のために働き、賛美を捧げるために私たちは教会に集う。いざ立ち止まって考えてみると、これはとても凄まじいことだと思うのです。私たちの神様は私たちの幸福のためにサービスを提供してくれる、そんな神ではない。私たちはよく知っている。私たちは未だ癒えない病を抱えて、生活苦を抱えて、多くの人々から与えられた痛ましい心の傷を抱えてここに集っている。で ですが、そんな傷が癒えることはまずない。一切のご利益がない。それが教会という場所です。また教会は宗教的なありがたい言葉を聞いてより良い人間になれる場所でもありません。心の平安や人生の豊かさを求めて教会に足を運ぶその時、礼拝を通して知らされるのは自分がどうしようもない罪人であるということ、自分の望んだものをキリストは与えてはくれないということ、それでもなお罪許されたことを神様に感謝するのだということです。凄まじいことです。信仰を持たない人にとって教会に通い続ける私たちは実にへんてこな人間に見えるでしょう。どうして貴重な日曜日に私たちは神様のもとに向かい、神様のために時間を使うのでしょう。根拠与えられた聖書箇所から逆説的に見えてくること、その答えは、私たちキリスト者は神様が本当に与えたい、与えようとしてくれているものをきちんと受け取っているという事実です。ゲネサレット地方の至る所を駆け回る人々、懸命に走りこの地方に着いたあるお方を探す。ある男たちは病人を床に乗せ、人々の噂を頼りにあっちへ行ったりこっちへ行ったりすると人だかりが見つかるのです。そこには自分たちと同じように病人の手を引いてきた人々がごった返している。目の見えない人が、足の不自由な人が、悪霊に取り憑かれている人が、多くの人がその場所にいる。そしてその真ん中にいるある男に懸命に訴えをしている。そしてそのお方が着ている衣の房飾りにだけでも触れさせてほしい、そんな願いを持っている。人々の喧騒の中でその人は一切拒絶することはなく、求められるがままにご自身を差し出す。そしてその人に触れた人々は、さっきまで病人であったことが嘘であるかのように病が癒えてしまう。人々の悲痛な叫び癒された者の歓喜がその場所に満ちている。村でも町でも里でも、その人がいるところはどこでも毎日同じ出来事が繰り返されているのです。なぜならその熱狂のただ中にいるのは他の誰でもないイエス様であるからです。神様がこの世界のご支配を間もなく完成しようとしている、そのことを述べ伝えるために旅をしているイエス様にとって、ゲネサレトでの日々は決して満足のいくものではなかったはずです。イエス様はご自身のメッセージが本当のことである、それを証明するために癒しの技を行い続けています。けれども人々が求めているのは、イエス様が本当に与えたい、与えようとしているものではなくて、その枝葉である癒しの技だけなのです。もし私たちが愛する人のことを思って贈り物を用意したのにもかかわらず、その人が プレゼントの包装紙にかけられたリボンだけを持って帰ろうとしたならば、そんなに悲しいことはないのです。しかしそれでも人々が癒しを受け取ることができたのは、イエス様ご自身がご自分の力を与える準備をされていたからです。根拠を与えられたテキストの前、6章の46節で群衆を解散させたイエス様は一人祈るために山に登られた。イエス様は誰よりも神様との交わりを大切にするお方でした。多くの人々に煩わされ、身も心も魂も疲れ果てているその時に、父なる神様と語り合い、御心を確かめて分け与える力を蓄えられる。それはイエス様にとって最も喜びに満ちたひとときであったはずです。際限なく求める人々の称賛はイエス様を慰めることは決してなかった。イエス様が求めているのは神様と過ごす時間であったからです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと呼びかけられた神様だけがイエス様を癒し、イエス様に力を与え、イエス様を際限なく与え続けるお方にしている。しかしそれでもイエス様のメッセージが群衆に届かないのです。人々が求めるのは癒しの技だけであって、イエス様が本当に与えたい救いではないからです。多くの人々が救いを得てイエス様のもとを去っていく。多くの取り巻きはつかの間の出会い以上のものを求めはしなかった。ですがその多くの人々がイエス様の衣の房飾りに手を伸ばす、まさにその場所にイエス様から本当の救いを受け取っている人たちがいたのです。それは誰か。それはイエス様といつも共にいることが許されている人々、弟子たちなのです。群衆を遠ざけ山に登ったイエス様、そんなイエス様が山を降りた時、最初に気にかけて向かった集団、それは湖の真ん中で立ち往生している弟子たちでした。イエス様のために働き、イエス様と共に行き、多くの時間を一緒に過ごした弟子たち、その弟子たちだけが村でも町でも里でも際限なく力を分け与えるイエス様の姿を見続けた。物分かりの悪い愚かな弟子たちです。ですが彼らこそがイエス様の技を通して神様が本当に与えようとしている救いに触れているのです。ではその救いとは具体的に何なのでしょうか。先日お世話になっている私がお世話になっている先生と語らう時間があったのです。何年も何年も私が送るよりも先にクリスマスカードを送ってくれる、そんな先生です。無事に伝道師を続けられていることを報告して、共に聖書の話をしながら、 神様が与えてくれている愛について語り合ったのです。おそらくそれは私たちが考えているようなエモーショナルなものでも、セクシャルなものでも、距離的なものでも、優れた行いでもない。だとすればそれは何だろう。そういった話になったのです。そこでその先生は私に、キリストの愛とは時間なのではないか、そのように言いました。愛とは時間である。とっさに私はある物語が思い浮かんだのです。皆さんもよく知っているサンテグジュペリが描いた美しい王子の物語、星の王子様。王子様はご自分の小さな星で一生懸命一輪のバラの花を世話しました。一生懸命愛情を注ぎ続けた。でもバラは王子様が与えた愛情を返してはくれなかった。愛に傷ついた王子はその星を飛び出し、さまざまな星を巡る。彼にとっての旅は鑑賞旅行だったのです。そして地球にたどり着くわけです。地球にはたくさんのバラが咲いていた。王子様の星にはたった一輪しかなかった特別なバラ、それは地球には何ら珍しい花ではなかった。王子様は気づいてしまいました。自分が愛したものがスペシャルなものではなかったということ。ですが王子様と共にいたあの狐は、そんな王子様に優しく声をかけるのです。そのバラが君にとってスペシャルなのは、君がバラのために費やした時間があるからだ。このゲネサレトの土地で忙しく過ごしたイエス様、それまで多くの病人を癒し、悪霊を追い出し、律法学者たちと問答をしたイエス様、そんなイエス様が最も多くの時間を費やした人は誰だったか。それは紛れもなくペトロたち、主イエスが選んだ弟子たちなのです。そんな弟子たちは実に愚かでわからんちんです。イエス様にとって決して良い弟子として描かれてない。ですがそんな不器用な弟子たちはそれでも多くの時間をイエス様と共に過ごし、多くの時間をイエス様のために使った。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そのメッセージを受け取っているのは、癒しを求めて駆け回った群衆ではありません。癒された病人でもない。イエス様に望まれ、イエス様が与えたいものを受け入れ、共にいることを願った、主イエスと共に歩む弟子たちなのです。せっかくの休みなのに、どうして私たちは教会に行くのか。私たちは大胆にもこう答えます。私たちは神様に愛されているからだ。私たちは自分を決して良い信徒だと思えない。私たちはペトロたち以上にダメな弟子たちです。ですが私たちは大胆にもこう答えられる。イエス様を愛しているんです。そう答えていいのです。キリストが私たちのために多くの時間を割いてくれている。その時間はこの世界の終わりまでであり、永遠の時なのです。そしてその時を今こうして主の御元で過ごしています。これまで私たちは多くの時間を主の御元で過ごしました。そしてこれからも過ごすことができるのです。 私たちはキリストに喜ばれる行いがほとんどできないかもしれません。ですが積み上げた時間が、共に過ごした時間が事実としてあるのです。だから私たちは言っていい、イエス様を愛しているんです。これからも私たちが神様のもとにいることができる、それは決して揺らぐことがありません。それは私たちの行い、私たちの意思によってではありません。イエス様のご決断が、イエス様のご意思によって確定されていることだからです。今日から受難週に入ります。イエス様が私たちと永遠の時間を共に過ごすことができるように、ご自身を差し出された日々を思い起こします。主イエスがエルサレムに入られ、弟子たちの足を洗い、十字架の上で死なれ、黄泉に下れる神の子が、私たち取るに足らない者たちのためにご自身を捧げてくださった。主といつも共にいる喜びがどなたによって与えられているのか、復活の喜びをかみしめるために、主イエスのご受難を深く私たちの魂に刻みたいのであります。お祈りをお捧げします。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心から賛美いたします。今朝もこうしてあなたが望んで身元に招いてくださいました、その幸いに感謝いたします。神様、受難週の時を過ごします。どうかあなたがイエス様を与えてくださったこと、一番大切な神の子を十字架に向かわせてくださったこと、そのことを深く魂に刻むことができますように、どうか私たちに信仰を、聖霊を、御言葉をお与えください。この礼拝は身元の礼拝として多くの兄弟と共に守っています。体は離れていても心と魂は共にあなたを賛美できること、その幸いに感謝します。どうかこれからも私たち一人一人礼拝に集うことができますように、どうかあなたの皆を大胆に褒めたたえることができますように、いまだあなたに結ばれていない人たくさんいます。どうか最も悲しみに沈む人にあなたの御手が示されますように、そして一人でも多くの人があなたに結ばれ、あなたとの交わりを楽しむことができますように、またそのためにここに集う私たち一人一人あなたが用いてくださいますように、すべてに感謝して私たちの主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌512番、 捧げいたします。540番、引き続き周到構想を持って礼拝を終わります。
お祈りします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが私たち一人一人の上にありますようにお祈りします。アーメン。